出して今日も明日も明るい力で手を叩いて喜び合おうぜ。今日も一日ついてるよ。
はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ、時間が今日もこのついてるソングで始まりました。今日も最高絶好調でありがとうございます。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。いつもいつも今日も最高絶好調でありがとうございます。今日の話題はですね、今日実はこのラジオ来る前に、私のあるお客さんのところに行ってたんですけども、なぜ行ってたかというとですね、地震の損害というのが、大阪地震というのがね、あれも早いもんですね、もう半年前になりますけど、6月にありましたよね、大きな地震が。でその時の、地震の査定でですね、査定というのはどのような損害をしているかっていうね、保険で払えるのか、どれぐらい払えるのかとかいうのを見に来るっていうやつなんですけども、でその時に、そのお客さんのところでですね、保険会社から頼まれた、鑑定人の方なんですけど、もうあと 2,3 本の、クラーク、ひびが見つかると、今回認定させてもらったものよりも5倍ほど出たのに惜しかったなみたいなね、またこれ言わんでもええことをですね、言ったわけなんですよね。これやっぱどうですかね、皆さんがラジオ聞いてもらってる人も、5倍も保険の、支払う保険金が変わるとですね、やっぱりちょっと気になりますよね、そんな言われたら。でそのお客さん、私のお客さんもですね、全然悪い、別に保険で儲けようっていうね、そんな人ではないんですけど、誰かでそういうの聞くとですね、あ、惜しかったなみたいな感じで、そんな査定の人から聞くと、帰ってからですね、やっぱ気になって、査定の方が、見てないなっていうようなところ、は隠れてるところとかですね、なんかこう倉庫っていうか、物置みたいなね、それをどかしてまで見てないなとかですね、そういうのをやっぱ気になって、その、査定の人がどかせなかったものを、物置とかそういうのをちょっと、どかしてみて、でやっぱ日々が見つかったんですよね。そのお支払いはできたんですけど、最初の時でもできたんですけど、あとっていう、そのね、さっき言ったような言葉が気になって、ほな3本4本見つかったやんと思って、ほな当然僕に連絡がありますよね、こういうふうに言って帰ったんですけど、後からまた気になってみたらありましたとか言って、ほなそれを保険会社に言うとですね、いや2回目はいけませんみたいな感じでですね、かたくなに、拒否されてですね、そっからまた僕 の、 お客さんの思う気持ちに火がつきまして、というのは見に来る人って、僕もいろんなとこ、その当時鑑定について行ったんですけども、大概はですね、やっぱ今回見させてもらったけども、その後に気になることあったら何でもいいから言ってくださいねっていうふうに、皆さん当然言ってはくれてるんですよね。ですので、言ってるんだから、いやお客さん気にして僕に電話かかってきて、こうでっていう連絡があったんで、また来ていただけますかっていうふうにするとですね、いけませんってね、その2回目に受けた保険会社の方が、かたくなにはダメダメって言われて、ほなもうあんた来えへんやと、もう僕が見に行ってくる言うて写真と撮りに行ったんですよね。ほんで、写真送らせてもらって撮ったやつとかね、送らせてもらったら、写真と場所は突合できませんみたいなね、そのあんた来えへんからわからんやろとか、こうなりますよね。ほんで一応、それがちょっと長引いて、結局今日僕が入れたを入れると4回目の、査定の人やったんです。もちろんそのことをずっと経過報告をしながら、よっぽどのことの覚悟で来てやっていうふうに、言ってたんですけども。 まあ、結論はですね、今日の方は2人来てもらったんですけど、あのすごく丁寧に見ていただいて親切に、僕らのまあ気持ちに寄り添いながら、やっぱここですよね、どんな仕事でもあのお客様の気持ちに寄り添う、相手にクレーム言ってる相手の方の気持ちに寄り添うというね、まあ、そういう聞き方もしてくれて、でそういう思いで見てくれたんで、僕のお客さん もしっかり見てくれたので、まあ、逆に家が傾いてると思ってたんが、別に住むには問題ないぐらいですしとか、まあ、そういうのも分かったんで、すごく安心しました。もうこれだけきちっと見てもらったので、別にその上乗せでね、支払ってもらえなくても全然大丈夫ですっていうような形で、すごく納得感のある、まあそれがね、僕が何回も言ってるわけですから、本当に森上さんありがとうございますみたいな感じですね、言っていただいて、で私も本当に良かったなと、お客さんにねやっぱり納得してもらうのがね、私らのね、仕事でもあるので良かったなと、まあそういう形でそのお客さんのとこ行ってたんですけど、でそこでまあちょっと話が変わるんですけど、そのお客様は、ちょっと体の方がですね、健常者じゃなくて難病指定されててですね、まあ、今日もそうでしたけど、歩くのも、まあ、やっとみたいなね、ゆっくりゆっくり歩かないといけないような、まあ、世代的な僕らと同じ世代で、僕よりも年下っていうような方なんですけど、でその方がですね、まあ、そういう状態だからなかなか仕事がねできないんですよね。でもうだいぶ長い間もう仕事せずに家におるわみたいな感じで、そんな話にもなってですね、まあ、でも仕事はしたいと、外にやっぱ出たい、外に出てみんなの、何か役に立てるような仕事がしたいっていうような、まあ、話になってですね、 でも、まあ、よく皆さんの前でもね、やっぱり健常者の方で仕事は、普通にまあできてて、仕事、ね、ある人は できてるんですけど、でもやっぱりなるべく仕事はね、したくなくて、ゆっくりしたいみたいなことも思ったり聞いたりすると思うんですね。まあ、僕もたまに友達同士で会うとですね、そういうことも言ってるかもしれないなと思いながら聞いてたんですけど、まあ、その方はですね、仕事がしたくても、できないということでね、なんでみんな仕事したくないっていう話を聞くけどっていう話になった時に、やっぱ健常者で日頃生活に困ってないから、そういうことをねやっぱりついつい思ったり言ったりするんでしょうねって、偉すいませんみたいな感じで僕もそのお客さんにですね、謝ってたりしてたんですけど、その方はでも話すのがねむちゃむちゃ好きで、で、やっぱり難病指定にな、自分がそういう体に不自由になったからこそ、思うこととか分かることとかあるので、それを、伝えたいということを、まあ、ヘルパーさんとか通じてこう話してたら、ある大学の、ね、先生に、そしたらまあそういう、ね、体験者の方しか分からないようなことをですね、学生さんに語ってあげてくださいみたいな感じでですね、そんなことになったんやわみたいな話を聞きましてですね、なんとどうやってその90分やったらしいんですけど、どのようにしてどういう感じで話したんですかって、何かこう話すことを前もって考えてて、文書化してそれを配ったりして話したんでしょうかって、いや森山さんそんなこと全く何もせずにですね、まあ、逆に失礼やったんかもしれんけどっていうこと形でですね、本当に何にも、用意準備せず、ペーパールームも用意せずですね、思いのままお話ししたんですよね。でもすごくそれがですね、学生さんに、まあ、やっぱ自分の体験談もね含んでの話ですから、すっごく喜んでもらったらしいんですよね。で学生さんと、まあ、質問のある人って先生が、まあ、間に質問コーナーとか入れたりして、でやっぱ素朴なね、疑問点ですよね。まあ、家族の中で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかがいて、なかなか介護するのにも難しいとかあるんですけど、まあ、そういう場合どうしたらいいんですかとかね、なんかそういう風な質問とかやっぱりあったらしいんですけど、まあ、それに対して自分の思うことをハキハキ、まあ、多分 笑顔でですね、自分の分かる範囲で答えてたと思うんですけど、それがすごく学生さんに通じてですね、すごく楽しかったみたいな感じでですね、聞いたんです。で、僕聞いて、なかなか見てても歩くのも外出ていくのもね、働きたいという気持ちわかるけど、その働く場所に行くまでも大変そうなので、そして話すことが好きで、その伝えたいっていうのが好きだったら、そういうのがね、仕事になったらええん違うのみたいな感じで話しててですね。で、私も前やってたように、IC レコーダーでですね、自分の声を取って、それを音声ブログみたいにして、ネットで、情報発信できたりしますよとか、それがなんかこう、そのお客さんの話を、実践的なね、体験した人の話なんで、そういう、わからなかった人が、そういう情報をね、求める人がいるかもしれんので、そういうことが何かこうね、お金につながるような、キャッシュポイントつながるような、みんなに喜んでもらいながらっていう風にね、つながったらいいんじゃないかなっていうような話もしてた時に、私がその時ひらめいて、私のラジオに、一度来てもらったらどうでしょうかっていうことでしたら、いいんですかみたいな感じでですね、すごく笑顔で喜んでもらったんでね、ぜひとも来年はですね、年明けでちょっと暖かくなったぐらいにですね、ぜひともその方にですね、来てもらえたらいいかなっていうような夢をですね、ちょっと語ってみました。それが来年実現しますようにということで、今日も皆さん聞いてくださいましてありがとうございます。